フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
明けましておめでとうございます。ついに2019年が始まりましたね。新年早々ね、私一人でお届けするのが大変心苦しいんですけども、まあ、来週、再来週ぐらいにまたね、サテライトで収録できそうなので、まあ、ちょっと待っててくださいね。ということで、2019年、最初の、放送になりますけどもね、毎年ね、年が明けるとね、今年の抱負は?なんてね、よく聞かれるんですけどもね、僕このね、今年の抱負は?新年の抱負は?っていう風に聞かれるのが昔から大嫌いでね、というのも、なんでしょうね、なんかこう、目標を立てたり、何かを始めるのに、新年だから、元旦だからとかね、そういう区切りで、なんか、考えるのって、なんかあんまり好きじゃなくてね。例えばそれこそ12月の28日に思い立ったら12月28日に始めましょうやとかね。あと、例えばやることが年末年始いろいろあって、年は変わったけども、まだ目標を立てる準備ができてないっていう状況だったらいいじゃないですか。2月に入ってから、なんか目標を立てて、それに向かってまた動き出す。なんかね、新年だからとかっていうね。区切りで、なんかもう世の中のそういう雰囲気、流れに安易に乗っかって、なんか、なんでしょうね。やっつけで目標を考えたりとかね。そういうのが僕すごい嫌いでね。思い立った時がスタートであって、新年だからって何でもかんでもその抱負はとか聞くのやめてくれって、ずっと思ってましてね。まあ今でもそういう思いは、あんまり変わんないんですけども、ただね、やっぱりなんでしょうね。年齢を重ねてくるとね、年末にね、どーっと疲れが出るんですね。去年2018年の暮れに僕もね、ちょっと風邪をひきましてね、まあ、ちょっと熱とか全く出なくて、ただ、喉、咳が止まらないっていうだけの、風邪だったんで、もうすっかり良くなったんですけども、なんかね、やっぱりね、一気に出るんですね、年末にね。だから、大晦日から三が日にかけてはね、やっぱり、ゆっくり休んで、もう何にもしないで、ゆっくり休んで、英気を養うのがいいなぁ、なんて思って、去年、一昨年も、そんな感じだったんですけどね。でもそうするとね、いろんなこと考える時間がいっぱいあるんですよね。そうすると、じゃあ、今年はこんな風にしてみようか、あんな風にしてみようかなんてことを、考える。そんな余計な時間が増えて。でもやっぱりね、そうだな、今年の抱負はって聞かれるのは嫌ですね。何も変わってないもん。 やっぱりフェイストゥフェイスとしていい楽曲を作っていいパフォーマンスをね、ライブをやってみんなに楽しんでもらうっていうのがもうずーっとずーっとこの先何年もの、一番の目標ですから、今年は何年だからとか、あの何年だからとか、オリンピックがあるからとかね、そういうのと全く関係なくずーっと僕の目標は続いているんでね、まあそういうことです。皆さんも私に抱負はとか聞かないでね。さあ、ですね、お便りをね、紹介していこうかな。まず、ちょっとこれですね。A さん、くらみさん、こんばんは。東京在住のじゅんこです。10月の放送で、仙台のずんだの話が出ていましたが、私も仙台方面にいとこたちや親戚がおりまして、子供の頃、春、夏、冬の長い休みには、いつも、今は亡き祖母宅に行き、長い休みを過ごしていました。私の祖母も甘いずんだ餅をよく作ってくれました。お正月は餅米からお餅を作り、枝豆をすり鉢で潰して、すりながら砂糖と混ぜて、少し粒々が残ったままの甘いずんだ。他にも、くるみやごまのお餅も作ってくれていました。お雑煮も祖母宅の方は具沢山で、お汁はお出汁にお醤油味ですが、大根、人参、鶏肉、スルメ、ほう、ナルト、などなど、具がたっぷり。それにお餅が入りますので、おせちはつまむぐらいで、とにかくずんだやお雑煮の、お餅をしこたま食べていました。そしてお彼岸の頃はずんだおはぎ。これ、うちの方では、半殺しと呼んでいました。お米を粗く潰すからだそうです。夕飯がずんだの半殺しなんて日もありました。街中で売っているずんだもそれはそれで美味しいのですが、おばあちゃんのずんだは香りも強いし、舌触りも違うんですよね。ところで、エースさんはおばあ様にとって一人だけ遠い場所に住む孫でしたか？私はいとこたちの中でただ一人だけ東京に住んでおり、みんなは祖母の近くに住んでいたため、祖母が亡くなった後、いとこ、に、ばあちゃんは、じゅんちゃんを一番可愛がっていた、と言われました。まさかそんなことはないと思いますが、周りにはそんな風に見えてたのかな、と、後から思いました。Aさんは、どうだったのでしょう、ということなんですけどもね、実は私もね、一人だけじゃないんですけども、東京で、他のいとこたちはみんな仙台だったんですけどもね、まあ、母が、そもそも長女で、だから僕が初孫だったんでね、そういう意味ではすごく可愛がられましたね。で、僕とそのすぐ下のいとこが今川崎の方で歯医者やってますけどもね、仙台を離れて住んでましたけどもね。でもやっぱり純子さんと同じように長い休みはずーっと仙台で、過ごしましたね。初売りとかね、七夕とかね、でやっぱりうちもばあちゃんが、ずんだ餅作ってくれて、あとね大きな病院だったんで住み込みの看護婦さんとかもいて、そうするとお正月はね業者さんが来てお餅をついてくれるんですね。で普通のお餅だけじゃなくてねついてる時にお砂糖をちょっと入れるんですよ。砂糖餅。ほんのり甘いお餅。それから豆餅とかね。これが美味しくってね。お正月は、それいっぱい食べてましたね。ずんだも、散々食べました。つぶつぶ感がいいんですよね。そうか。でも、ずんだおはぎ、半殺しってこれいいね。これはちょっと、食べてみたいですね。はい。では。もう一つ行ってみようかな。A さん、はじめまして。こんばんは。私は今年の夏頃にフェイストゥエースの曲を初めて聴きました。それ以来、A さんの歌声の大ファンです。関東に住んでいるためフェイストゥエースのライブや A さんのアコースティックライブに行きたい気持ちはあったのですが、体調を崩していたり、勇気が出ないでいたり、なかなか参加できずにいました。ですが、11月28日水曜日の単独班、そして12月8日のクリスマスライブ、ドキドキしながらチケットを予約させていただきました。このメールを書いている今、28日午前0時過ぎです。あ、11月のね、寝て起きたらもうライブ、Aさんに会える、歌声を聞けると思うとベッドに入っても全く眠れません。なので、一昨日購入してきたレターセットでお手紙を書きました。ファンレターを書くのもこうしてラジオにメールを送るのも A さんが初めてです。それから少し遅れましたがフェイストゥエース17周年おめでとうございます。 17周年と知ってからもっと早くフェイストゥエースに出会いたかったなぁと悔やむ日々ですが、17年前というと私は10歳、まだ小学生でした。あと20年生まれるのが早かったらエースさん、フェイストゥエースと一緒に年を重ねて成長して私も素敵な大人の女性になれたかなぁなんて思っちゃいます。でも残念に思っても仕方がないし、切ないけど過去のことは過去のこと。私はこれからフェイストゥエースを自分なりに楽しく応援させていただきたいと思います。 S さん、フェイストゥエース、私にとって大切な存在に、出会えた今に感謝です。最後にお手紙、何を書いていいのか悩んでいたらラブレターみたいになっちゃいました。ネタじゃないので読んでもう笑わないでくださいね。それでは明日のライブに備えて寝ます。いや、眠れないかも。あー、緊張するね。ありがとうございます。単独班とクリスマスライブ楽しんでいただけたのかな。ね、本当に緊張してなんかライブ迷ったりせずにね、その勇気が出ないでなんて書いてありましたけども、もう気軽に来てくださいね。しょっちゅうライブやってますんでね。というわけでね、これはラジオネームエリナさんから、神奈川県の方ですね、いただきました。エリナさんからリクエストをいただいてます。今日の一曲目聞いてください。季節外れですが、私が初めて聞いたこの曲をお願いしますということで、今日の一曲目、フェイストゥフェイスで流星雨。新年一発目だというのに、いつもと何の変わり映えもしないそんな内容でお届けしている薄い峠音楽堂本舗でございますけどもね、なんか今実はですね、1月の、今日は3日かね、まだお店も開いてないとこがあったりして、なんか静かな正月ですけどもね。まあ、昨日から初売りでスーパーとかが、開いたりしてますけども。まあ、なんか天気も良くて、なんか正月らしい、そんな、1月3日でございますけどもね。でもなんか日本海側はなんかすごい雪とかで、皆さん、大丈夫でしょうかね。ちょっと心配なんですけどもね。交通機関の乱れとかも相当、あるみたいですし、気をつけてくださいね。ということで、お便りをまた紹介していきましょう。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。私の場合、フェイストゥーエースのライブ前1ヶ月は、ライブが楽しみで様子がおかしくなりライブ後1ヶ月はライブの余韻に浸ってテンションがおかしくなります。2018年は7月と10月にライブに参加したので、6月から11月までの約半年間、私のテンションはおかしいままです。家では、主人や息子の手前、何事もなかったように過ごしていますが、普段寮生活で会えない娘が、たまに帰宅すると、娘を捕まえてフェイストゥエースの話や女子トークが止まらなくなってしまうんです。けれどそこは同じ女同士、母のことをよく分かってくれている娘はいちいち話を聞いてくれます。先日も学校で使う教材を取りに帰宅した娘に、 フェイストゥーエースって新曲をライブで演奏しながら育てる作り方をしてるんだって、頭いいよねとか、ライブで見た二人のパフォーマンスはすごかったんだよ、やっぱり聞くと見るとじゃ大違いだねとか、母はこの曲聞くとこんな景色が見えるんだけど君には何が見える、なんて話を一人でベラベラとしてました。すると突然娘が、なんかさ、エースさんとクラゲさんって脳ある鷹は爪を隠すじゃなくて脳ある鷹は羽を外すって感じじゃないと言いました。突然の娘の一言に私ははいとなったのですが、あー、その表現わかるわかる、言えてみようって思っちゃったんですよね。お二人に失礼ですよね、すみません。けれどキレッキレな演奏のかっこよさ、これでもかと言わんばかりにお客さんを釘付けにさせる、さすがミュージシャンなノーアルタカ。なのにライブ中の MC やラジオトークでのゆるっとしたおしゃべり、普通に演奏して普通に歌っていればお二人とも二枚目なのに曲によっては度肝抜かれるほど弾けた演奏っぷりで、特にクラゲさん、例えばサスペクトのイントロでやってることとか小学生の息子と変わらなくて本当お茶目。お二人のハメの外しっぷりにまた釘付けになって、このギャップに私はハマってしまったんだな。お話楽しい、演奏かっこいい、なのにかわいい、お二人とも最高です。2019年もそんなライブを見に行きたいと思っています。ただ、くれぐれもお怪我だけはしませんように、どうかご自愛くださいませ。追伸、娘と、サイレンスやヒストリアのインストの曲を話し、の話をしたときに、他にもエースさんが作られたインストの曲があると音楽堂本舗でリスナーさんからお便りがあったという話になりました。そのラジオを聞いてから聞いてみたいと思い、何度か、木漏れ日午後2時もモーニングデューも探したのですが、出てきたのはフラダンスの動画でした。検索の仕方が悪いのか見つけられません。どこかのアルバムに入っているのでしょうか。また時間がある時に探してみようと思います、ってことなんですけどもね、浦島さん、探しても出てこないよ。これはね、僕が単独班というねアコースティックのライブをやってる中で、まあ大阪の岸辺正明さんというね、インストゥルメンタルで、こう、フィンガースタイルで弾くギタリストがいて、その人の音楽に触れて、僕も、インストの曲作ってみようということでね、作り出した、曲が何曲かあるんですけども、そうですね、モーニングデューとか、木漏れ日午後2時もそうですね、僕が作って、単独班というアコースティックライブでやってる。最近あんまりちょっとね、歌の方に特化してて、最近ちょっとやってないんですけど、またもちろんやりますけども、そういうインストゥルメンタルの曲なんで、どこにも収録されてないんですよ。で、一度、アコースティックのね、ライブのアルバムを作ろうと、計画して、で、お店のスタッフとも話してたんですけども、そのお店、代官山のね、シンプルボイスという曲がね、楽曲じゃない、お店がね、水没してしまいましてね、集中豪雨で、で、アルバムを作る話もちょっと頓挫してるんでね、またちょっといろいろ考えようと、思ってますんでね、まあ、それまではフラダンスの動画でも見て待っててくださいね。はい、もう一つ行きましょう。Sさん、クラゲさん、いかがお過ごしでしょうか。11月30日12月1日奈良京都、行ってきました。奈良はね、一回目行って、なんかよかったから絶対行こうと思って。で、結果良かった。ファントモさんにいいよって言ったんだけど、ちょっと場所的に行きそうもないとか言ってたんだけど、奈良駅で声かけられて、あら、来たんや。一緒に行って微妙に盛り上がって、秋人さん、盛り上げ上手。早々にライブハウスファン、ともさんと、早々にライブハウスをファントモさんと後にして感想を聞いたらめちゃ良かったって。来年も行きたいって。でしょでしょ？私も毎年行く。そして翌日、京都トガトガ安定の単独班。今更だけど単独班、いいネーミング。どうしてそんなネーミングになったのか聞きたい。私がファンになった時はもう単独班あったからネーミングの由来は知らないし教えてほしいです。そう考えるとまだまだ知らないこといっぱい。いつも通りまた横道それたけど単独班良いです。でもね、大阪にもいっぱい来てほしい、京都が羨ましいと、なんか愚痴ってすいません。 あ、カレンダー素敵。2019年はカレンダーにチケット貼り付けようと思ったハリソンでした。ということでね。単独班という名前なんですけども、まあ、フェイストゥエスでずっと活動している中で、僕はその、歌がね、もっと上手くなりたくて、弾き語りを始めたんですけどもね、っていう話は何度もこの番組でしてますけども。まあ、そんな中で、一人で、やるんで、まあ、単独かな。で、ちょっとした反抗かなと思ってね。犯罪スレスレかな。まだ僕みたいな、駆け出しのボーカリストが、ね、弾き語りなんか歌うのは、これは、あんまり良くないことなのかなっていうことから、単独班って名前にしたんですけどもね。もう長いこと続けてるんで、そろそろ許してもらえるかな。はい。さあ、もう一つ行きましょう。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県在住のエリーです。2018年、ライズロックンロール&エクストラ、お疲れ様でした。めちゃめちゃ最高に盛り上がりましたよね。今回私は11月17、18日に参加しました。17日は北海道から来られた方と1ヶ月ぶりに再会し、お土産に若さ芋をいただきました。一旦家に帰らなければならなかったので一緒に写真を撮り熱いハグをし、後ろめたい気持ちで、さよならをしました。その後一人串揚げを食べに行かれたとのことで本当に申し訳なかったです。この場をお借りしてごめんなさい。ね、北海道の方、ね、若さ芋持ってきてくださった方、ね、ごめんなさいって謝ってますよ。エースさんの渋いギターから始まり、フェイストゥーエースの爽やかでかっこいいあれこれ。次、TOSJM のための準備、運動的なものになれば、なんておっしゃってましたけど、そんなことはありませんよ。十分すぎるほど、体も気持ちも熱くさせていただきました。続いて TOSJM。いやー、すごすぎ。迫力ありました。大橋さんの激しくてキレのあるギターとお声。MC では時々、あれ?大橋さんその発音、表現違いますよ。ってお茶目な一面も、スティーブンのドラムも素敵、フーフータイムでのエースさんのドラムすごくかっこよかったです。初日に行ったお友達が今は言えないプレミア企画があるよって嬉しそうに言ってたのはこのことだったのですね。そしてフェイストゥーエースと TOSJM のセッション、クラゲさんのはしゃぎようったらかわいすぎですよ。キーボード持ち上げて頬ずりされたり、強い念のこもった演奏、思わず笑ってしまいました。いや、この晴れ舞台にエースさん、あ、クラゲさんのなくてはならない透明感のあるキーボード、大好きです。あと、MC でエースさんと大橋さん、年のことをおっしゃってましたけど、いやいや、まだまだお若いですよ。私事ですが、訪問看護の仕事をしてまして、その中でお年を召された寝たきりのご主人を、奥様が24時間介護されている、いわゆる老老介護です。行って傷の処置や吸引、管の交換などをしながら一緒にテレビを見たりお話をするのですが、お手伝いまでしてくださいます。若い頃は私を自由にさせてくれたから今度は私が恩返ししてるねん。こうやってあんたらが来てくれて笑って話もできるし病院行く手間が省けるやんって明るく、振る舞ってらっしゃいました。77歳ですよ。ここまで明るくパワフルな、わけ。それは熱中できる何かがあることと人との関わりだそうです。なるほど。歳なんて関係ないんです。要は気持ちなんですね。アーティストに定年はないんだとエースさんおっしゃってましたね。私も普段は腕を振り上げたり長時間オールスタンディングするような歳じゃないけど、50、60になってもフェイストゥーエースのお二人のように元気にやっていきたいな。そうそう、冒頭の若さ芋ですが、甘辛くてほっこりした和菓子、あ、和菓子なんですね。とても美味しくて今度お取り寄せしようと思ってます。日に日に寒くなり乾燥する季節になりました。どうかお体、喉には気をつけてくださいね。ということで、ありがとうございましたね。リクエストをね、エリーさんからいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーエースで、あ、ニューデイ。
No.
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。冒頭にも言ったようにね、来週はサテライトで収録ができるかな、1月のね5日6日、大阪名古屋への旅がありますんでね、車で行きますんで、その行き帰りで、収録ができたらなと思っておりますんで、ちょっと楽しみに待っててくださいね。なんかもう本当にさっきも言いましたけども、新年早々いつもと変わらない薄い峠本格道本舗でした。またね、お便りの宛先とかは次回言いますよね。なんだか正月早々本当に申し訳ない。今年も本当によろしくお願いしますね。いつ終わるかもしれない番組ですけれども、まあやめろって言われるまではやってきますんで、どうか今年もよろしくお願いいたします。ということで、フェイスの薄い峠音楽の本舗、またのご来店を、お待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。愛